番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
ノルフラングレンコメンシャルです。どうもどうも。ただいま日本というわけで、ドイツ帰りの小林です。どうもどうも。おととい帰ってきましてですね、その後、速攻で夜勤に行って、なんやかんやあって今でーす。どうもー。忙しい、愛おしい忙しい日々に戻ってまいりました。どうやって生きていこうかと考えています。ドイツ楽しかったですよ。まあ、ドイツ楽しかったっていう話はね、後半にね、たっぷりしたいと思うんですけれども、まあね、何が楽しかったかな。まあ、コミュ力をですね、別にドイツ語を喋れるわけではないので、英語でまあ言ったんですが、コミュ力を最大限にこう、駆使してですね、いろんなおじさんと喋ったり、お店の人と仲良くなったりとか、しながら、ドイツでも生きられるなって思った、そんな2週間弱の旅行でしたね。いろいろ高速鉄道を使ったりとか、バス使ったりとか、しながら、ね、素晴らしいところも見つつ、でも結構もう本当に移動が多かったので、まあ、世話しなくはあったんですが、まあ、抑えるべきところというのは、まあまあ、そこそこ抑えられたかな、どうかな、っていう感じですかね。まあ、小林的には、掘り出し物としては、ケルンの大聖堂っていうのがケルンの街にあるんですけど、大聖堂の街だからどうせ、あれでしょ、田舎なんでしょって思ったら、全然繁華街で、そこの繁華街の中を歩いていたら、洋画洋ドラグッズが置いてあるオタクな店に遭遇して、そこでお土産を買うっていうのが、楽しかったです。はい揺るぎないですね。番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜっていうテーマのもとですね、役者であります、私小林彩乃が、映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指す作品との崖足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて今回もエディ・マーフィーの作品いきましょう。これ好きな人多いんじゃないかな。星の王子ニューヨークへ行くです。では今回も元気に行ってみよう。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. Alpha.
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、星の王子ニューヨークへ行くは1988年、アメリカ製作のコメディ映画です。監督はジョン・ランディス監督。以前ね、リクエストをいただいて紹介させていただいた、狼男アメリカンでも、いろいろ感動を分かち合わせていただいた記憶があるんですが、この監督、同じ監督なんですよ、撮ったのね。もう、うわーっていう作品をたくさん撮ってらっしゃいます。またね、ここでも言っときましょう。マイケル・ジャクソンのスリラーの PV とかね、アニマルハウスとか、ブルース・ブラザーズとか、大逆転とか、トワイライト・ゾーンとか、サボテン・ブラザーズとか、エディ・マフィなら前回ご紹介したビバリーヒルズコップの3を撮ってます。もういろいろね撮ってらっしゃる監督ですよ。で、自分が仮面を出演をするとか、その他にもいろんなお遊びを入れて必ず入れたりとかして撮影する監督なので、そういうのを見つけるのもこの監督の作品の楽しみかもしれませんよ。いろいろ見てみてくださいね。主演はエディ・マーフィーです。前回もいろいろ紹介した出演作を紹介しましたけども、90年代後半はやっぱり後半以降はやっぱりシュレックだったり、ナッティープロフェッサーだったり、ドクタードリトルなんかが人気なんではないんでしょうか。ホンテッドマンションもね、ディズニーなのですごく有名になりましたね。あとはシュレックとムーランは声のね出演をしてますけれど、やっぱりそのドルバコスターだなって感じもあるし、の声の出演っていうところで言えば、その口がね本当にダダダダダダってよく回る方なの皆さんはご存知だと思いますけれども、それがすごくよく活かされてる役だよなという感じがあります。今作
くのこの星の王子ニューヨークへ行くはね、あのやっぱり4役ぐらいをあの兼ねてやってるので、どれかなーって探してみるのも楽しいと思います。それから従者のセミ役にはアーセニオホールさん、 LA 大捜査線マーシャルローというねドラマとかで結構有名です。だけど映画はあんまり出てないのかなっていうのまあキャリア的な印象で、ハーレムナイトっていうエディマフィーの映画にもちょっと出てます。今作ではエディマフィーと同じく4作兼役してる、兼役してるので、私1個かもう完璧にもうこれすごい分かりやすい役が1個あるんですけど、1個は分かったけど、なんだろう、他はそんなに分かんなかったので、ぜひぜひ探してみるの楽しいと思いますよ。これかなこれかなって思いながら見てきてね。他にもすごい見たことあるあるっていう人ばっかり出てるので、全然役者さん的にはすごく楽しめると思うんで見てみてくださいね。まああらすじ的には、21歳になった、アフリカのね、とある王国の王子様が、もう、21歳になったからって言ってね、結婚相手をこう、バッて出されるわけですよ。でも僕が思っているのはこんな結婚とちゃうって言って、僕はこの国からも出たことないし、自分で自分の世話もできたことないし、外に出たいんだよ、お父ちゃんって言ったら、40日間の、外遊をね、させていただけることになりまして、で行って帰ってきたら結婚だよって言われて、もうそこで花嫁探してくるんじゃぼ俺はって言って飛び出す王子様のお話です。でニューヨークに行って、女王様をね、女王様候補を探すわけですから、どこ行く、ニューヨークのどこ行く、クイーンズだって言ってクイーンズに行って、女の子探すっていうお話ですね。なんだろう、やっぱりみんな多分思うのはその王様王子様の生活がどれだけすごいかっていう、その私たちのね、想像をもう膨らまして膨らました世界がそこにあって、そのドア玉10分間ぐらいでもうね、起きるのはオーケストラで起きる、生のオーケストラ演奏で起きるとか、なんだ、王子が歩くところの ところにはね、花巻係がいて花を巻いた上を通るとか、もうトイレも一人で入ったことなくて、ちょっともうさ、21歳にもなったからトイレは一人で入りたいんだけど、そんな王子様、はい、尻拭き係っていう、呼ばれるっていう、そういう素敵なね、世界観が広がってるわけですけど、王様すげえなっていう、まず、まあそういうのと、あと、エディ・マーフィーとして、エディ・マーフィーの映画っていうところで見ると、やっぱりエディ・マーフィーってブワーってさっきも言ったけどね、喋る印象がやっぱりみんなにもあると思うのね。前回紹介したビバリーヒルズコップでももちろんそうだし、っていうところを、この役では結構抑えてるんですね。で、この役では、主人公では抑えて、周りの、兼ねてる他の3役とかで、ダカダカダカダカダカって喋ったりとか、歌を歌ってみたりとか、そのコメディアン的なところをすごく出してくるっていう、そういうその楽しみ方、作品のその出演される方の楽しみ方もそうだし、こう見てる側の楽しみ方っていうのもあると思うので、エディ・マーフィーのその真面目なねお芝居もすごくうまいんだよっていうところをぜひぜひですね見てほしいなっていう作品かな。でお話のその内容としても、その真実の愛みたいなところとかね、そういうところもすごくあるので、普通にコメディ映画としてで従者のセミもね、すごく憎めない友達というか、調子のいいやつ、すごい調子のいいやつとして描かれてて、ちょっと憎めないので、ぜひぜひ見てみてほしいなーっていう感じです。で周りのキャストもすごいよって言ったんですけど、私の中ではまあ一番はね、びっくりしたのはエリック・ラサールさんです。この方は ER のですね、もうファーストシーズンから出てらっしゃる方で、うわーベントン先生っていう役なんですね。ベントン先生って思いながら、うわわっけーって思いながら見ましたので、 ER ファンにも楽しめると思います。ぜひぜひですね、星の王子ニューヨークへ行く、もうね、30年経ってますけど30年経ってるけど全然楽しいので、ぜひぜひ見てみてください。それでは次行ってみよう。ジャスト5分だ、いい映画見れたか。
世の中、右を向いても左を見てもちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
みんなのレビュー。
はい、あ、いい音がかかってきましたね。後半はね、ドイツ行ってきたよっていう話をちょっとね、しようかなって思うんですけど。ドイツ12日間延べ行ってまいりましたよ。まあ、いろいろもう本当いろんな街に行って、もう周遊なのでミュンヘンから最終的にドイツ行くっていう、ミュンヘン行ってフィュッセン行ってフランクフルトまでガーって登って、リューデスハイムという街で花火を見て フランクフルトに戻ってきて、なぜかそこからもう一人がバーデンバーデンという街に一日行って、私はウルムという街の近くのちょっとところまで行って、で、そう、まあ、日帰りでフランクフルトまで戻ってきて、ケルンまで行って、デュッセルドルフじゃないや、なんか、まで行って、なんかどっか、そこの近くまで、行って、ほんで、ベルリンみたいな、なんかそういう、もう本当ぐるっと一周しましたみたいな、そういう、あれだったんですけど、まあ、ここで、みんなに、自慢できる話といえば、この番組でね、自慢できる話といえば、ミュンヘンは郊外にあります、ババリアフィルムシュタットというですね、ドイツの映画を撮ってる、映画スタジオがあるんですけど、そこでなんと、私、ファルコンに乗ってきたよっていう話を、したいなと。そこでね、ネバーエンディングストーリーの一作目撮られてるみたいなんですよ。で、まあ、なんだ。観光客行っていいそのゾーンがありまして、そこはツアーのガイドさんがついて、説明をしながら、いろんなこの、まあ、ドイツで撮られた映画、まあ、こういう映画の、この撮影をここでしましたとか、どういう風に撮ってたんですよっていうのを説明を聞きながら歩くっていう、1時間半から2時間の、ツアーガイドなんですけれども、それがね、すごい楽しくて、で、その、もういろんな映画の、まあ、やつを見たんですけどね。中でも私はそのネバーエンディングストーリーはともかくとして、ダスボートっていう、向こうの潜水艦の映画かな？うん。があって、すごく古いらしいんですけど、すごく人気があるみたいで、それね、ちょっと検索かけてみたいなと思ってるんですけど、それを撮った潜水艦のセット、もう本当に潜水艦作ってあって、ね、そこの中を、歩けるっていう、もう狭いんだけど、ここに14人とかの、キャストさんと何人の、スタッフさんが毎日ここにすし詰め状態になって撮影をしたんですよ、みたいなのを見せていただいて、うわ、かっこいいって思いながら、もうほんとちゃんと潜水艦なの、もう憧れの潜水艦乗ってきたみたいな感じで、見れたのと、ね、そこをもうかいくぐったら、ね、ファルコン、ドーンって言って、うわーってなって、で、ファルコンね、乗せてもらえるのね。で、ブルーバックになってて、で、前と後ろに、のスクリーンがあって、で、ブルーバックだから、その空の映像を合成してくれて、自分がもう、さもファルコンに乗ってるっていう絵を、その、合成で見せてくれるわけですよ。で、しかもね、もうほんとサービスが良くて、あの曲をかけてくれるんですよ。なんだ。オープニングテーマと、そのテーマソングと、それからファルコンで空を飛んでる時の曲を流してくれるの。もうさ、私むせび泣きましたよね、そりゃね。で、そのババリアフィルムシュタットの帰りがけに、ファルコンのぬいぐるみとアウリンを買って帰るっていう、もう本当に幸せなひとときでした。うわーってなって、ファルコンって思って、もういろんなものが置いてあった。ババリアフィルムシュタットにはね、ネバーエンディングストーリーにまつわるいろんな写真があったし、もううわーって思いながら、私好きでよかったなーって思って、見てましたね。あとは、ベルリンからちょっと行ったポツダムという街、まあ宮殿とかがねあるんですけど、ポツダム宣言とか言ったらわかる。な、そのポツダムに、映画博物館っていうのがありまして、まあそこにもちょっと行ってきました。そこはね、もういろいろ本当面白かったし、V4 ベンデッタの、衣装があったりとか、自分が知ってる映画だとね、とか、あとは、もうベルリンにもあるんですよ、スタジオがね。そのポツダムから車で15分とかいうところなんだけど、車ないから行けなかったんだけど、そこにはね。まあ、観光の時間の問題とかもあって行けなかったんだけど、そこでは、
なんだったかな。ワルキューレも撮ってるし、とか、いろんな、イングロリアスバスターズとか、最近なのだと、撮ってたりとかするようなスタジオなの。ね、そこも、次回行けた時は行きたいなって思ってる。っていう場所がありました。で、映画博物館には、まあ、いろんなカメラだったり、そういう衣装だったりとかっていうのが、ザクザクと置いてあるんですけれども、まあ、エキシビジョンが2つありまして、見られるところ、展示場が、まあ、通常展示と、特別展示。で、特別展示の、来月のやつが、7人の侍だったの。で、それのパンフレットが置いてあって、うわーって思いながら、日本から来たのに見れないなーとか思いながら、それもそれでね、面白かったんですけど、まあそんな感じでですね、ドイツ楽しかったなっていう話と、まあ次行くときは、もうちゃんと、映画のスタジオもう一個のベルリンの方のも行きたいし、あと、みんなにおすすめしたいのは拷問博物館ね。ドイツには拷問博物館たくさんあるので、ぜひ見に行ってほしい。ベルリンの壁だけと言わず、壁のその不幸なのも全部見てほしいし、あと、私も行ったんだけど、ミュンヘンの近くのダッハウっていう強制収容所に行ったりとか、そういうもうなんかいろんな痛々しい歴史残してる国なので、そういう意味でもみんなですね、ドイツに行く機会がある人はぜひぜひ行ってみてね。それでは次行ってみよう。そんな自慢。ジャスト5分だ。いい映画。見れたか。
こんにちは、グーグー漫画フロンティアの宮本ひろしです。皆さん、気になってる漫画や探してる漫画はありませんか？最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまで、いろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だからそうでない人まで、ぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファからポッドキャスト、YouTube にて配信中です。Google 漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画、見つかるかもしれませんよ。
Try to the next stage. Alpha。
はい、どうでしたでしょうか。星の王子ニューヨークへ行く、興味持っていただけたでしょうか。これもね、ぜひぜひ楽しい、本当にエディマフィーらしい作品なので、ぜひぜひ見てみてねと思います。興味に持たれたら、レンタルショップなんて手に取ってみてください。さて、次回はね、せっかくですね、飛行機でね、いろいろまた映画見るっていう楽しみをあれしてきたんですけど、久しぶりに私新作見れなかったんだけど、旧作をね、そろそろ新作のビデオとか出るんじゃないかなと思うので、ジュマンジー見たいなと思います。で、来月ジュマンジーと、それからジーサンズ、強盗するやつ。こいつごめんね。タイトル今度ちゃんと調べてやるから。やります。はい。ので、ぜひぜひまた来月も聞いてください。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん、相談もこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mannata0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてください。で、また舞台の告知ね。もうね、最近ね、ツイッターのね、ボットがね、調子悪くてね、すーげー連投してて、本当申し訳ないなと思ってんだけど、お芝居の予定です。9月27日から10月1日、中野の劇場ホープさんで、いつもお世話になってる一撃必殺さんのヴァンパイア忍者というですね、舞台に出させていただきます。わちゃわちゃとね、またね、やらせていただきますので、ぜひ見に来てください。それではまた、次回、またねー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
ゲシカの豆知識。星の王子ニューヨークへ行くで、ちょっとだけ出演しているのがサミュエル・ L ・ジャクソン。サミュエル・ L ・ジャクソンといえば、今でこそ、もうね、すごい人気の黒人さんの俳優さんですけれども、この作品がデビュー作になりますので、ぜひぜひ、デビューか、これデビューかっていう気持ちで、もう、舐め回すように見てあげてください。素敵ですよ。ふふふ。はぁ、今日もお腹いっぱい、へへ。おやすさん、美味しい映画、いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。